Saturday!
Prosecco TOC presents Hirano Sayaka Salute!
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 素敵な出会いや再会を祝して乾杯。スポーツキャスターの平野さやかです。アスリートやトップランナーをお招きして喜びや夢を香り豊かなイタリアのスパークリングワインプロセッコ DOC とともにお届けする平野さやかサルーテ。今週は先週に引き続き日本カヌーの第一人者羽田卓也さんをお迎えします。羽田さんは2016年リオデジャネイロオリンピックでカヌー競技ではアジア人初となる銅メダルを獲得。東京2020オリンピックでも決勝に進出、10位に入られるなど日本カヌー第一人者として活躍されています。カヌー競技の認知度アップにも大きな役割を果たしてこられました。先週はカヌーとの出会いからスロバキア生活のお話までたくさん聞かせていただきましたが、今日はどんなお話が聞けるんでしょうか。平野さやかサルーテ、これからの30分ごゆっくりとお楽しみください。
This program is brought to you by Prosecco DOC。 Prosecco DOC presents 平野さやかサルーテ。
今週のゲストはカヌースラローム日本代表の羽田卓也さんです。まずはイタリアのスパークリングワインプロセッコ DOC で乾杯させていただきます。今日はアントニオファッキンのプロセッコ DOC ロゼトレビーゾミレッジマート2020ブリュットで乾杯したいと思います。羽田さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
サルーテ。
サルーテ。
今日はロゼですが、うん、どうでしょうか。
うん、なかなか、いいですね。
なんかいきなり渋い声でもう回ってますか。ねえ、もう先週もたくさん羽田さんお話ししてもらいましたけれども、
うん、
なんかこうあれですか、オリンピック終わってちょっとこうお疲れ様っていう感じでお酒飲まれたりってしたんですか。
そうですね、まあ、何度か僕ちょっとこう日本文化がすごく好きで、
うんうん、
雰囲気のある中で日本酒なんかちょっとこう一杯食いってやるのが、もちろんオフシーズンとかなんですけど、
うんうんうん、
たまにするのが好きで。
そうなんだ。
やっぱりこうオリンピックまで張り詰めたものって、ね、うん、あるじゃないですか、
ね、
その先週の時って、うん、それが本当結構長い期間あって、うん、それが7月の末自分の競技が終わり次第、
うん、
ふっとなくなってしまったので、うん、なんかその余韻にも浸りながらこういう、ね、ワインもそうですけど、うん、お酒で触れ合うのも悪くないなと思ってます、
うん、なんかインスタとか見るとね、
はい、
こうお茶とかねお花とかね、
はい、
なんか座禅組んだりとかね、そういうのっていうのは何、こう自分でこう興味があって、う
ん、いや大好きなんですね、
僕
子供の頃から仏像の名前覚えるのとか、
うん、本当
家族で法事とかあると、
うん、
お経を自分で進んで読んだりとか。
本当に。
うん、お寺とか神社とかすごく好きですし、
本
当に子供の頃からそういう日本文化が大好きですね。今もオフがあるとお寺行っていい仏像ないかなって探しに行ったりだとか、
本当、うん、
日本刀見に行ったりとかしてます。
それって何、こう一人で行くの、なんか誰かとこう一緒にとかではなく、
まあ、一緒に行ったりもしますけど、うんうん、まあ、一人で行った方がゆっくり見れるので、ゆっくりこう仏様と向き合えるというか、
仏様と向き合う、
見つめ合うのがすごく好きなので。
そうなんだ、うん、いやちょっとなんかいろんなね羽田選手の一面を見させてもらってますけど、この後もいろいろねお話を伺っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
プロセッコ DOC プレゼンツ平野さやかサルーテ。
今日は羽田選手にお越しいただいていますが、私も2019年の10月に NHK 杯、は
い、
代表選考を兼ねた試合見に行きましたけれども、
はい、ありがとうございました。
カヌー競技ってやっぱすごいね、うん、こう勢いというか、なんかこう見てる方もなんかあっという間にこうレースが終わってしまうような感じですけれども、うん、
はい、
まあ、そんなこうカヌー競技にはスプリントとスラロームっていうのがあるんですよね。
はい、そうです、
うん、
僕がやっている競技がカヌースラロームという激流の中に設置された、うんうん、 ゲートをくぐりながらタイムを競うといった競技で、うん、カヌースプリントの方が、うん、あの池や湖などで平らな水面でやるかけっこのような、うん、みんなで一斉に
用意ドンって
用意ドンで誰が一番、ま、直線で速いかという競技ですね、うん、それがオリンピック競技2つあります。
このスプリントの方は羽田選手も経験していた？
いや、経験はほとんどないです、ね、
あ、そうなんだ、
うん、あの流れないところでもちろん基礎練習などはするんですが、うん、スラロームとスプリントではもうカヌーの形状だとか、うんうんうん、あのパドルの形も全く違うので、うん、もうそれは全く別競技ですね。
じゃあもうなんか今からスプリントやってよって言ってもやっぱりそれはできない？
まあ、漕ぐことはできますけど、うんうんうん、その競技レベルとしてっていうのはもうまず難しいと思います。
まあ、そういった中でこうスラロームのね、競技としての面白さっていうところはどこに魅力を感じてますか？まあ、
今回の東京オリンピックでたくさんの方々に見ていただいたように、まずダイナミックな競技だと思います、うん、本当に激流の中にぶつかっていって、うん、アプローチしていてゲートをギリギリに通っていくっていうスリルがすごくあると思うので、うんうんうん、まあ、そういうところに注目していただけるとカヌースラローム競技の魅力さらに触れていただけるんじゃないかなと思います、
うん、なんかこう私メディアで見たことあるけど、その、まあ、激流の中でここっていうところに位置をキープできれば、こう漕がなくてもそのままの位置をキープできるって、
あ、サーフィンという技術ですね、うん、あのそれはまさにこの流れの中には水のこうくぼみという か、 なんかそういうものが我々には見えるんですけど、うんうん、
見えるの？
はい、
え、ま、それはなんでこうもうパッと見た瞬間にあこの辺りかなっていうのが見えるの？
あ、もう見た瞬間にどこでそう水の流れの真ん中でとどまることができるかっていうのが分かるので。
分かるの？
まあ、見て練習を積めば積むほどその水の流れがどうなっているかっていうのがもう一目瞭然になってくるので、
分かるの？
そこはなんか、うん、そこがカヌースラローム選手としての実力のパラメーターっていうか、それが見て分かんないようだと、うん、なかなかうまく通れなかったりする、します、
じゃあそこが、まあ、もしかするとそのトップに行けるかどうかの差みたいなところだったり。
そうですね、どれだけその水の呼吸を極めてるかっていうところだと思います。
うん、ね、こう私も競技見ながらだけど、漕ぎ方によって結構力の入り方も左右違ったりするから、こう筋肉のつき方なんてもどうなんだろう、やっぱ左右対称ではないんじゃない、あれは。
はい、僕のそのカヌースラロームのカナディアンという種目なんですが、うんうん、そのカナディアンとカヤックってまたこう種目が分かれていて、うん、僕のカナディアンの種目は片っぽ漕ぎなんですよね、うんうん、水をかくブレードが一つしかついてなくて、うん、カヤックは両方漕ぎなんですけど、うん、そのカナディアンはやっぱり片っぽ漕ぎなので、うん、あれだけの激流の中で片っぽしか漕いでないと、その筋肉の左右差っていうのはすごくあって、
うんうん、
だからどっちかの肩が下に下がってたりだとか、あの僕なんかはおへそが右の方に寄っていたりだとかそういう体の特徴はありますね。
本当？え、それなんかもうやっていくうちに寄っていくもんなの？
はい、やっぱり体幹がその片方向にしかねじらないので、おへそが右の方にこう引っ張られているんだと思います。
いや、それってどうなんだろう、この陸上とかのトレーニングでこの左右対称にしようとしていくのか、あるいはその、まあ、ちょっと偏ったところは、まあ、そのままにしておくというか。
まあ、僕の考えとしてはこう無理に直す必要はないと思うんですけど、うんうん、まあ、陸上トレーニング、その筋力トレーニングなどである程度のバランスを整えておかないと怪我などにもつながると思うので、あ、まあ、カヌーだけではなくて筋力トレーニング、また他のスポーツやったりして体のバランスっていうのは整えるようにしています。う
ん、いやね、こうカヌーといってもどうなんだろう、このやっぱ道具とかもあれだけの激流の中だったら結構傷ついたりとか、こう変えたりっていうのはするのかな、うん、その私たちだとこう、ね、ラケットとかラバーとかね、はいはいはい、こうちょくちょく変えたりっていうのはあるんだけど、
まあ、道具っていうのは傷ついてなんぼの競技ではありますね。あの、まあ、岩とかにもぶつけますし、うんうん、それこそ水圧だけでカヌーがボキって折れてしまうこともあるので。
へ、うん、じゃあ日頃はこうなんていうの、こういくつ持ってるもんなの？
パドル、水をかくパドルに関してはだいたい2つから3つ予備パドルっていうものを持っていて、うんうん、ただカヌーに関してはそのいくつも用意してもそのすぐ乗り換えられるものではないんですよね。まあ、同じモデルのカヌー同じセッティングでもやっぱり日々の慣れっていうものが本当に必要な、
うん、いや、そうだよね、
その水の感覚、カヌーの感覚がすごく大切な競技なので、
うんうん、
まあ、予備カヌーっていうのはなかなか持たないです
ね。じゃあこう遠征に行くときはもう本当にカヌーは1つ、
基本的に一つですね。ただ壊れた場合、うんうん、もう予備カヌーを用意するんじゃなくて修理ですね、自分の手で。
あ、自分で修理するの？
うん、基本的には自分ですね。そういうあのサービスマンとかがいるわけではなくて、壊れたらもう自分でヤスリで削って 最初はその鉄やすり、次は目を細かくして紙やすり、で自分でその樹脂エポキシを混ぜて、うんうん、でカーボンをきれいに切って、うん、樹脂で貼っつけてっていう、うん、まあ、そういう職人的な工程が。
え、これってどのカヌー選手もやることなの？まあ、一応これは花卓だけ？
いや、カヌー選手はもうみんな修理のその技術は持ってると思います。上手い下手はありますけど、もちろん。
じゃあこうどうだろう、今までのこう大会での一番のこうハプニングというか、やられちゃったとかっていうのって記憶あります？
一番は、うん、もうロンドンオリンピックの前ですね。
ロンドンオリンピックの前？
ロンドンオリンピックの前に海外遠征があって、うん、でそれがもう本当ロンドンオリンピックの3週間ぐらい前だったんですけど、うんうん、これは某海外飛行機会社に乗った時に、うんうん、もう出て来た時にカヌーはもちろん飛行機に乗って、
うん、そうだよね、そう、うん、そうだよね、
これもまた大変なところで。
そうでしょ。え、だってバッケージは全く違うものじゃん。
いや、これ本当面白くて、うん、空港に行ってもちろん自分カヌー担いで、うん、階段登ってエスカレーターとかもカヌーを担いで上がって。
え、ちょっと待って、じゃあ移動ってのは何、車移動になるわけ？その
基本的に車移動 で遠いところはやっぱり飛行機で行くんですけど、うんうんうん、あの空港のロビーを3メートル50センチあるカヌーを担いで僕たちあの縦横無尽に空港ロビーをいつも歩き回ってチェックインとかしてるんですけど。
もうそれ絶対羽田区って分かっちゃうじゃん、もう。
すごい目立ちますね。
目立つよね。
なかなか我々より大きい荷物を持ってチェックインしてる人っていないので。
いないでしょ。そうだよね。
だからカヌーもその預け荷物と同じように預けて飛行機で、あれだけの大きさなんで結構どっか引っかかって割れたりとか壊されたりっていうのは結構日常茶飯事だったんですけど、あのロンドンオリンピックの時もう今まで見たことないぐらいもうねじれパンのようにカヌーがねじれて出てきて。
ねじれるってどういうこと？
いや、もう僕も分からなかったです。
もうぐにゃって
ぐにゃって、もうあの修理とかっていうレベルがなくて、もうなんかカヌーがかわいそうになるぐらい壊れて出てきちゃって、うんうん、で結構その海外の飛行機とか乗るとそういう、うんうん、手荒な対応とかするところがあるので、うん、だからカヌーを預けるときはもうお願いだから壊さないでくださいってこう心の中で祈りながらいつも預けてます。
え、その時はオリンピックの3週間前でしょ。
本当に困ってその、うん、まあ、カヌーにも慣れる時間っていうのがどうしても必要なので、うんうん、自分の体に馴染ませなければいけないので、
そうで
しょうね、うん、まあ、急いで業者の方にもこういうことがあって壊されちゃったから、うん、とにかくオリンピックに間に合わせたいから、うん、急いで作ってくださいってお願いして対応してもらいました。
で間に合ったんだ。
まあ、一応形としては間に合った、うん、間に合ったんですけど、やっぱりできてから2週間ぐらいしかなかったので、うんうん、まあ、馴染む慣れる期間がもうちょっと欲しかったかな、うん、その上で臨みたかったロンドン大会かなっていう思いではあります、
ね、え、今こう話が上がったこうオリンピックですけれども、2008年の北京大会からね出場をして、はい、ということで、じゃあ北京、ロンドン、リオ、東京と、
うん、
4大会、
そう振り返ってみると4大会もオリンピックに挑戦できることはすごく幸せだと思いますね。
ね、こう北京、ロンドン、まあ、リオと、まあ、そのね2016年のリオ大会で銅メダルにたどり着いたわけですけど、どうですか、2008年初めてのこう北京オリンピックっていうのは今でもこう記憶に残ってますか？
2008年だと自分が21歳の時に経験したオリンピックで、うん、実力的にもまあ精神的にも経験値としても本当に未熟な中で臨んだオリンピックだったんですけど、うん、まあ、そういう若い時にオリンピックを経験したことがその次のロンドン、リオにつながったかなと思うので、うんうん、その自分に北京オリンピック出場権を獲得できたことは自分の中で良、うん、かったかなと思います。
こうあのカヌーも代表選考レースっていうのがあって、そこで決まっていく形なのかな、世界ランキングみたいなものがあるのかな。
はい、そうですね、あの、うん、カヌーに関してはまず世界選手権、世界の枠から自分で枠を取ってこなければいけなくて、うんうんうん、でそこで取れないとアジア枠っていうものを、あの1枠、はい、かけて臨みます。
あ、じゃあやっぱりこうそのツアーじゃないけど、それ大会にいろいろ参戦をして世界ランキングを上げていくってところがまずオリンピックへの道っていうところになるのかな。
カヌーに関しては世界選手権一発です、ね、
うん、一発なんだ、
う
ん、
その何回も出てランキングとかっていうのではなくて、もうランキング100位200位でもその世界選手権で上位10カ国に入れば世界枠がそこで取れます。
なるほど、じゃあ一発勝負のレースになるんだね。
まさに一発勝負ですね。
いや、その緊張感とかそのコンディションの調整っていうのは大変だね。そうすると
だからオリンピックよりそっちの方が、うんうん、まあ、これどの競技もあるかもしれないですけど、選考会のそのプレッシャーっていうのは、うん、まあ、カヌーも、うん、ご多分に漏れずあるかなと思います。
卓球なんかはね、結構世界ランキングシステムだから、結構1年間とか1年半を通して何回も、ね、大会に挑戦してちょっとずつ上げていくみたいな感じだけど、柔道なんかもそうだし、競泳なんかもね結構一発だから、はい、 からね。
だからその時のコンディションですよね、
うん、そうだよね、はい、どう、あの羽田くんなんかこうルーティーンっていうのあるのかな、試合に向けた。
ルーティーンは逆になんか僕はないというか、うんうん、あんま作らないように心がけていて、
うんうん、
それもあの海外遠征とか、うん、あの海外のレースを転戦していると、うん、ハプニングってたくさんあるじゃないですか、うん、
あるね、
あのカヌーが壊されてしまうとか、それもハプニングの一つで、はいはい、
そうだよね、
うん、あとうまく練習ができてないとか、自分の体調を壊すとか、うん、何か忘れるとかって日常茶飯事のことだと思うんですよね、うんうん、だからそういう中で変にルーティンを作るんじゃなくて、そのハプニングにもいかに臨機応変に、
うんうんうん、
対応できるようにあえてそういう決まり事っていうのは作らないようにしているところはあります、
うん、そうなんだね。いやまあね、そういった中で2016年の、まあ、リオのオリンピックは銅メダルということで、アジア選手初のメダル、
はい、はい、そうです、
ね、これはね日本人初以上に、まあ、すごいことをやってのけたわけですけど、どうですか当時振り返って、やっぱそのリオに向けての望むこう準備期間とか、取った時のこう気持ちとかっていうのは今振り返っていかがですか。
まず最初に言いたいのが、うん、本当に雲をつかむような話だったんですよね、うん、そのオリンピックでメダルを取るっていう目標を日本人が掲げることは本当におとぎ話の話だったと思います、まあ、自分も18歳スロバキア行き始めましたけど、うん、ただ当時も当たり前のようにオリンピックでメダルを取るってこう目標に掲げてたわけではなかったです正直、うん、本当にそんな夢が叶うかもしれない、だから行ってみようぐらいの、もちろん強い気持ちはあったんですけど、それぐらいその日本っていうのはオリンピックの表彰台から遠い位置にあったので、本当雲をつかむような話から、まあいろんな努力もありサポートもあり、ちょっとずつ階段を上って、やっと2016年のリオ大会で手がかかったっていうところですね。だから自分も当たり前に今までのプロセスがあって当たり前に取れたとかっていう気持ちは全くなくて、本当にやっといろんなことが重なって、うん、この奇跡をその日本人の僕が起こしたっていう気持ちがありますね。
うん、ね、こう見てみると2014年の世界選手権では5位だったりとか、はい、2015年のオリンピックテスト大会では銀メダルっていう、なんかそういったそれまでのこう積み重ねで言うと、リオでは取れるんじゃないかっていう感じはありましたか。そのロンドンからリオに向けての4年間っていうのはどうでしたか。
確かに自分の成長を感じましたし、うん、あの自分の力を出し切れば戦えるというふうには思ってましたけど、それを具体的にそのオリンピックの表彰台狙えるとかっていうところまではまだ行ってなかったです、正直、
うん、
あの表彰台常連メンバーでもなかったですし、
はいはいはい、
まあ、今までの過去の選手とか僕のライバル選手でも世界チャンピオンには何回もなってるけど、その競技人生の中でオリンピックに出れない選手とか、
いやいるよね、
どの競技でもいると思うんですけど、その当たり前に取れるわけじゃないんですよね、やっぱり、うん、どんな強い選手でもそもそもオリンピックに出れない、何回も出てもやっぱりメダルに縁がない選手ってやっぱりいるので、そんな中でそのね、アジア日本から出てきた自分が表彰台にオリンピックの表彰台に乗れるっていうのは改めて感慨深いものはあります、うん、何年経っても、
うん、あの瞬間メダルが決まった瞬間っていうのはどうですか。
表現できないですね。全てが本当に走馬灯のように思い出されて、信じてやってこんだけ報われることが自分の人生であるんだなって本当に感動した思いですね。
なんかどうですか、こうやっぱりね、カヌー競技なんかはマイナー競技のね、立ち位置としてはそちらだったかなと思うんですけど、やっぱカヌー競技をメジャーにしたいとかっていう思いっていうのは以前から強くお持ちだったんですか。
その思いはずっとありましたね、うん、まあ、自分が愛してやってきた競技ですし、うんうん、皆さんに知っていただくには、うん、オリンピックの表彰台メダルしかないというふうに自分でも分かっていましたので、うん、それがやっと叶って、うん、こうしてたくさんの方々にカヌー競技を知っていただいたのは、うん、本当に選手冥利に尽きるかなと思います、
うん、ね、あのそんな羽田選手に、ね、いろんなお話伺ってきましたけれども、まあ、ここまでリオもそうですけれども東京まで、まあ、コーチと二人三脚というところも大きかったと思いますけれども、コーチの存在いかがですか。
僕にとっては非常に大きい存在ですね、うん、彼とはもう10年以上やってるんですけど、
ミランさんですね。
はい、ミランです、はい、本当にいい関係で友達、まあ、以上の関係ですね、うん、もう友達でもありコーチとしてもすごく信頼できる、
まあ、出会いみたいなものはスロバキアで。
スロバキアです。もともと彼がまだ選手をやっていて、
選手
で一緒に合宿とか、はいはい、うん、なんかいい兄貴のようなそんな存在でしたね。
ね、まあ、そういったコーチと一緒に戦った、まあ、東京2020大会ですけど、どうですか振り返って、ね、こうメダルというところに届かなかったですけど、まあ、悔いが残っているのか、やりきったという気持ちなのか、どうですか？
いや、もう悔いは残ってないです。もう自分の全てをかけて全てをぶつけた大会なので、まあ、そこでこう表彰台には届かなかった順位でしたけど、まあ、決勝で最後まで戦って皆さんにカヌーの魅力は必ず伝わったと思うので、自分にとっては素晴らしい東京大会だったと思います。
4大会ね、オリンピックに出場して、今回は自国での開催ということで、はい、まあ、そこに向けてなんか特別な思いっていうのもやっぱりあったんじゃないですか？
自国開催のオリンピックは我々にとっては本当に特別なものなので、そこに臨めたっていうことだけでも本当に自分は幸せに思います。
私も見に行きましたけども、葛西カヌースラロームセンターですか、
はい、
これはやっぱり日本カヌー界にとっては一つ大きなこうレガシーといいますか、
はい、これはもうカヌー界だけではなくて、本当に皆さんのレガシーになると思っていて、カヌースラロームセンターという名前がついていても、カヌーだけではなくて、ラフティングだとか、サップだとか、いろんなウォーターアクティビティも今後どんどん展開されていって、必ずしもカヌーの人だけの施設ではないので、もちろん施設がオープンされ次第平野さんもご招待したいと思いますので、
ぜひぜひお願いします。
たくさんのウォーターアクティビティが楽しめる施設になるので、自分がアテンドできることがあったら皆さんどんどんご招待しますので、お待ちしております。
どうですかね、これから、まあ、もう本当に多くの、ね、子どもたちが今回の東京大会を見て、いろんな競技に興味を持って、これからトライしたいなっていうふうに思うと思うんですけど、まあね、カヌー競技にでもね、どんどんこう挑戦してもらう子どもたちが増えるといいなっていう気持ちがね。
そうですね、はい、カヌー競技やってみたい、カヌーやってみたいっていう声はいただくんですけど、どこ行ったらいいとか、どこ行けばやれるっていうところが、皆さんこれまであったと思うので、まあ、その迎え先となるような施設に葛西スラロームセンターが我々していきたいなと思います、その際は僕がもう何でも教えますので、ね、お待ちしております。
レジェンド原田選手がね、本当ね、もう何でもアテンドしてくださるということなので、どうですか、まあ、一旦ね、こう本当に大きな目標だった東京大会終わりましたけど、今後の原田選手のプランというか、イメージしているものっていうのはありますか？
はい、まあ、今はちょっとこうゆっくり休んで、自分と向き合って今後どうするかっていうのを考えているところではあるんですけど、まあ、どちらにせよ、まあ、カヌーだとかスポーツだとかっていう魅力を皆さんになるべく伝えたいと思うので、そういう活動っていうのをこれから、考えていきたいと思ってます。
いや、なんかね、こうどうしてもこういう大きな大会というと、メダリストとか好成績を残した選手にこうスポットライトが、ね、当たるのが、まあ、スポーツの厳しさでもあるんですけど、まあ、私も今日来ていただきました羽田選手ね、こうアスリートの中でもなんか特別なものをこう感じてですねたくさんいろいろ番組の中でもお話を伺いました。いや、まずはね、お疲れ様でしたということと、まあ、これからもカヌー界を引っ張っていってください、全力で、
はい、
本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
羽田卓也さんには今日番組内でもお楽しみいただいたスパークリングワイン、アントニオ・ファッキンのプロセッコ DOC ロゼトレビーゾミレッジマート2020ブリュットをお送りさせていただきますということで、2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
では最後によろしいでしょうか。サルーテ
ー。サルーテ
ー。プロセッコ DOC プレゼンツ平野さやかサルテ。
今日いただいたスパークリングワイン、アントニオ・ファッキンのプロセッコ DOC ロゼトレビーゾミレッジマート2020ブリュットについて、イタリア大使館貿易促進部食品飲料部門の大道俊子さんにご紹介いただきます。
皆様こんにちは。私はイタリア大使館貿易促進部食品飲料部門の大道俊子と言います。プロセッコ DOC ワインのプロモーションを担当しています。7月の番組開始以来、皆様にはこの番組平野さやかサルーテを通して、これまで12のプロセッコ DOC ワインをご紹介してまいりました。プロセッコ DOC ワインは世界で最も生産量の多いワインで、2020年には世界各地に合計5億本を出荷しています。気軽にいつでもどんな風にも楽しめるスパークリングワインとして、イタリアはもとより世界中で愛されています。さて、最終回の今日はアントニオ・ファッキン社のプロセッコ DOC ロゼをご紹介いたします。 プロセッコ DOC ワインはもともと白のスパークリングワインなのですが、2019年よりロゼワインの生産も認められるようになりました。発売以来、その淡いピンク色の美しさ、すがすがしくフルーティーな味わいが多くの人に高く評価されています。今日番組の中で飲んでいただいたアントニオ・ファッキンプロセッコ DOC ロゼトレビーゾミレジマートは辛口仕立てのエクストラブリュットです。キリッとした口当たり、華やかな香りと色、自然でフレッシュな味わいのこのワインは、それだけで飲んでも、また食事と合わせてもきっと皆様にご満足いただけるはずです。1870年にトレビーゾ地区で産声を上げたアントニオ・ファッキン社、父から子、子から孫へとワイン作りの情熱を伝えて150年、自社畑で栽培したブドウをワインに変え、ボトルに詰めて出荷するまで、ファッキン家のブドウとワインへの愛情は途切れることがありません。日本では株式会社 FP イタリアが輸入販売を行っています。皆様どうぞおいしく召し上がってください。またプロセッコ DOC についてより詳しくお知りになりたい方は、どうぞ公式ホームページをご覧ください。アドレスはプロセッコドッグ .jp です。どうもありがとうございました。
さて、7月から始まりましたこの平野さやかサルーテも今回で最終回となりました。お聞きいただき本当にありがとうございます。アスリート、トップランナーの方をお招きしてですね、本当にこう皆さんの、まあ、人生というか生き方みたいなものをたくさんお聞きいただきました。私自身も初めてのラジオ番組ということで、まあ、嬉しい気持ちと緊張感もありながら、3ヶ月過ごしましたけれども、私自身とても勉強になりました。本当にありがとうございました。皆さんもですね、まあ、このコロナ禍で非常に大変な時期ではありますが、ぜひ前向きに楽しい毎日を送っていただきたいと思います。それではまたお会いできることを願ってお別れしたいと思います。平野さやかサルーテ、お相手は平野さやかでした。チャオ and サルーテ。
キャンペーンファイナンス according to EU regulation number 1308/2013. This program is presented by Prosecco DOC.